ただいまから2026年5月17日復活節第7週第7主日主の昇天の祭日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書の11章の30節ヘブル書11章の30節説教題ヨシアの信仰囲まれた城壁囲まれた城壁と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主の恵みによって私たちが信仰のゆえに救われたことをありがとうございます。この無条件の救いは、ただただ主なるイエス・キリストに、の愛によるものであり、十字架と復活によるものであるということを私たちが心の中心に、覚えていくこと、刻んでいくことができますように。一度主を信じても世の誘惑やまた、自分自身の、価値観や、考え方が絶対化されて肉に落ち込み、そして徐々に、キリストを信じる、新しく作られた私から、離脱していき、最終的には教会からも、去っていく方々も私たちは多く見てきましたし、最近もそのようなことがありました。キリストを信じるか信じないか、キリストに信頼するか信頼しないか、たったそれだけのことを、問いかけられた時に、私はキリストを信じないと言った方々に対して、教会はなすすべを持ちません。その人はその人なりの人生を、送るということに対して、教会を派遣することもできませんし、ただひたすら主をこの人をあの人を憐れんでください、慈しんでくださいと、滅びから救ってくださいと、そして私たちではなかったも、他のキリスト者や、キリストの教会が、との出会いが今後あって、その人を、汲み取って拾ってくださり、改めて、その人がキリスト信仰に戻ることができるようにとしか、願うことができません。主よ、御言葉を、したい求めている方々の中には、病床に伏している方々や多忙の極みにいる方々や、また、何度も何度も傷つけられて心の痛みが、消耗が激しい方々もたくさんおられます。主よ、どうか、そのような人一人一人に対して 100% の愛を、流すことはこのものには無理ですし、私たちも、不可能ですけれども、主の霊の力によって神の愛がどれだけ大きなものであるのかということ、自分自身がどれだけ小さなものであるのかということ、そしてキリストは、私たちを包んでくださり愛によって守ってくださることを、信頼し続けていくことができますように。途中で、世の誘惑に負け、使徒パウロを見捨てて、またキリストを見捨てたユダのように、また使徒パウロを見捨てたデマスのように世に帰っていく、また使徒暗闇の中に入っていくようなことが、ないように私たちを、あなたは、召してくださったことをありがとうございます。私たちの内面的な、信仰不信仰に関わらず、主が与えてくださった賜物としての、信仰が、神様なくしでは生きてはいけないという告白につながっていきます。どうかキリストにとどまることができますように、自分の力で歩むことに、挫折し、また弱くされて謙遜にされた者たちが唯一、キリストに憩いと安息を見出すことができる、この福音の告知しか私たちは、提供することができません。それは愚かな、ものかもしれませんけれども、どんなに愚かだと言われても、キリストを述べ伝えていくことをとど、める理由にはありません。心ない、言葉が、キリスト者たちの中からも、私たちにあることもあります。 しかし私たちは押し付けをしたことはありませんし、主の恵みによって語らせていただき、本人の意思を尊重しました。どうか主よ、完全とは言いませんけれども私たちの、奉仕を覚えてくださり、労苦を、に報いを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。今日語られる一つ一つの御言葉によって私たちがまた命を回復されて一週間、新しく生き直していくことができますように、主イエスキリストの御名によって委ねて祈ります。アメン。今回は、モーセの信仰のシリーズが、1回目からね、5回目まで、終わりまして、今回はヨシアの信仰ということでね、語らせていただくわけであります。ヨシアの信仰はですね、あの旧約聖書ではかなりの部分あの占めておりますしね、まあ、立法においてですね、あのモーセとモーセの従者ヨシアが語られ、そしてまたヨシア記でね、ヨシアを指導者として、まあ、イスラエルの民がね、約束の地であるカナンの地をですね、征服していくと、まあ、そのような、結構分量がある旧約聖書の内容ですけども、ヘブル書ではですね、ヨシアの信仰という時にですね、一つあのモーセにはかなりね、ページ数割いておりましたけれども、まあ、このエリコの城壁ですね、あのその一件ですよね、ヨシア記の最初の方に出てきますけれども、まあ、これをあのヨシアの信仰の、まあ、ある意味ではヘブル書の著者、まあ、あるいはその神様の、視線ではですね、視点では、信仰の出来事としてですね捉えているわけです。まあ、そのことを覚えつつですね、改めて申しますと、本日は、主の昇天の祭日ということに、なります。教会歴において、主日に分類されるものはですね、主日と呼ばれるものはキリストの復活を記念する日としてね、日曜日に礼拝されることになっております。まあ、これは誰でも分かってますよね。で、主日はですね、ただの休日ではありません。日曜日だからお休みしようっていうただの休日ではなくてですね、主がキリストが私たちに復活してくださったね、キリスト教の中心の啓示をね与えてくださった日としてね、教会存在の中心、を担っております。主日というのはね、主の日であります。私たちの働きの日ではありませんし、私たちの お休みの日ではありません。主の日なので、すべてにおいて、主が、まあ、あの愛の支配をもって私たちを貫き通す日なのであります。そしてここがはっきりするとですね、人生の他の日々が主の愛によって貫かれていく生涯である、主の恵みによって導かれていく生涯である。どんなに失敗してもですね、どんなに落ち込んでもですね、どんなに成功しても高ぶらずね、どんなに失敗しても卑屈にならずね、ただひたすら主の恵みに、キリストに頼っていく、これ主の日、主日、別の言い方をするとですね、この主日というのはですね、根源的な祝日とも呼ばれるんですね、教会歴の、学としてはね、根源的な祝日ですよ。なので、主日礼拝というものは、まあ、自分自身が判断主体となって、今日は行こうかな行かないかなっていう、まあ、そういうものじゃないですよ。そういうものじゃないですよね。例えば福音書を読んでいった時に、女性たちがキリストの墓へ向かっていきましたよね。ああいうあの引き寄せられ、聖霊によって引き寄せられる、人間の心に与えられたイエス様に対する純粋な死体、霊的渇望、死体求め、これが女性たちに働いたわけです。もちろんそのキリストの墓に、墓の場面においてはですね、まだ復活ということは女性たちは啓示として受けておりませんから、ただ墓に向かってね、手順は逆になりましたけれども、まあ、その油を塗るというね、作法にのっとって、もう墓に収められてるからね、ついてから石をどうしようっていうふうに悩むぐらいね、慌てていたということでありますけどね。 それぐらいイエス様に触れたかったわけですよね。イエス様に油を塗りたかったわけですよ。しかし神様はもっと素晴らしいものを用意していた。油なんて塗る必要ないんで、だってもうそれはね、まあベタニアのマリアとも、解釈されることが有力ですけれども、罪深き女がですね、イエス様のに油を注いでね、埋葬の準備をしてくれた。もうこれでね、油を塗る必要はなくなってしまったということであります。だから女性たちに与えられたのはもうそういう必要ないから、生けるキリスト、復活のキリストを掲示することが神様のね、女性たちにとっても神一番の希望であったね、復活のキリストとの出会いですよね。もちろん信じがたいことでありました。そんな復活、キリストが復活するなんてよく分かってなかった女性たちは。しかしイエス様に会いたい一心で墓に行ったんです。そしたらその墓から死者のうちから復活したキリストと出会った。これが根源的な日である手術礼拝の根源的な意味であります。まあちょっと動画反復になっちゃったけどね。なぜ私たちが手術礼拝に導かれるのか。私たちが手術礼拝に行くんじゃないんですよ。私たちが手術礼拝に通うんではないんですよ。主に会いたいから自分で行くんですよ。行こうかな、行かないかなって言ってるようでは、それは主の日に、のか、まあ、捉え方が教えられてないだけであって、まあ、ちょっとかわいそうだなって思うけどね。手術礼拝って義務でも何でもないし、もう自発的自由であり、聖霊の自由っていうのはいつも、自由奔放ではなくて、キリストに向かわせるためなら何でもするっていう自由なんですよ。何でもしていい、恵みだから罪を犯そう、こういう自由じゃないですよ、ね、恵みだから礼拝、今日はね体調悪いからちょっと休もうかな、もう自分なんて、毎日毎週体調悪いですよ、難病なんだから。右腕だってやばいしね、左腕だって今リハビリ終わったけどもね、痛みがあるけどね。でね、皆さん方は違うんですよ、もちろんね。皆さん方はそういう風に、そのような人とビットではないんですけど、教会から離脱する人たちっていうのは基本的に自分が主を礼拝するかどうかの自己決定権を持っていると勘違いをしてるわけですよ。そうじゃない、私たちが教会に行こうとしても主の礼拝に連なろうとしても、できません。それは自由意志ではできません。自己決定権ではできません。そういうものを働かして教会に行こうものなら、多分おそらく最後の最後で裏切られた、自分のニーズが満たされなかった、ね、自分の思い通りにいかなかった、疲れた、もうキリスト教やめよう、教会に通うのはやめよう、そうやって離脱していくわけですよ。これは一見、人とか教会に対する、傷つき体験のように思いますけども、実はですね、本当にキリストに対する信仰を持っている人っていうのはね、人間目的で教会に連なろうとしているわけではありませんのでね、勝手に来るんですよ。勝手に導かれてキリストに呼び出されてね、行きたくなるんですよ。行きたくなるのが聖霊による自由なわけですね。手術礼拝に一つとって、ね、でも手術礼拝が根源的な祝日ですから、そこで聖霊による自由がわからない。手術礼拝っていうのは数ある選択肢の一つであると、根源的なものの非難かじゃないっていう風な前提でキリスト教を捉えているのであるならば、その人はどこかしら頭でっかちのキリスト、どこかしら地に足をつけていない生活を、キリストのに対する信仰と生活が完全分離したキリスト教。教会ではなんかキリスト教徒っぽいことはしてるけれどもね。日々の生活の中ではね、神様助けてくださいっていう叫びすら出てこない。そしてその叫びを貫くためにはね、自分自身が、肉に引き寄せられていくものをね、すべて一遍にできないかもしれないけど、そういったものをね、礼拝を邪魔するものですよ。自由な神への渇望と喜びを邪魔するものをね、どんどんどんどんこう捨てることになります。 まあなんか自分の趣味をやめろってことじゃないですよ。自分の趣味は大いに楽しんで結構。しかしですね、ある人たちはですね、その神様からの信仰を大切にしていない方々は、まだ神様の信仰と自分自身の価値観を天秤にかけている人たちっていうのは、逆にね、信仰を持っていろんな趣味を楽しんでいる人たちよりも取り去られるケースがすごく多いです。それは、その人が、信仰と趣味を同列に扱っているからであります。キリストは、趣味が、たとえなくなっても呼ぶのようにね、叫び続けて、受け入れ続けてくださるお方です。人間は違うよね。正論ばっかり言ってね、呼ぶのことを責めたでしょ？罪に定めて、言ったでしょ？で、神様最後に友人たちに対して悔い改めを求めた。しかし、現代の教会で起きてるってことはね、そういうふうに神様に助けてくださいって祈ってる呼ぶのようなね、人たちの集まりに対して、最初からそういう呼ぶ的な忍耐を持っていない、信仰者を語る人たちはですね、そんなのは厳しすぎるって言うんですよ。ね、そんなことを、呼ぶの忍耐とか、ね、苦しみの中で神様を助けてくださいっていうふうに言うのはね、苦しすぎる。そして、キリストが教えられたことは真理であるっていうことを伝えるとですね、つまずくわけですよ。ユダヤ人のように。ヨハネの福音書に書かれておりますけどね。信じたユダヤ人に対して、こう言われたって。誰がそんな話を聞いていることができようかって。だから信じ方にもね、形だけ、上辺だけで信じる信じ方と、本当の意味でキリストの心と一つになって信じる信じ方っていうものがね、あるんだっていうことであります。で、私立礼拝、私立っていうのは、教会が、説教と、まあその、聖餐式とですね、まあ、集まりそのものですね、として、こう、私たちに教会自体、キリストを信じる私たちが教会という恵みを与えられる日となります。で、こういう日っていうのは、実は言うと教会外ではないんですよね。まあもちろん説教だけとか、ね、まあ聖餐式は不可能ですしね。礼拝日でない限りはね。まあ集まりっていうのもコミュニティとしてはできるかもしれないけど、教会的な集まりっていうものは、やはり責任が伴うものですしね。誰かが死牧しなければいけませんしね。単なるフレンドリーな集まりっていうものとは全く異なるものです。教会の集まりというのはね。だから教会ではちゃんとこうバックアップして、例えば YouTube だとか SNS でやっているところで、また単に聖書を朗読しますとか、お祈り会をしますとかっていろんなのがあると思うんです。それらは良きことです。しかし特定の教会とか特定の献身者である牧師とか伝道者が背後できちんと指導してない場合は、それはただのグループであって、同好会であってね、聖書研究会であって、根源的な祝日を祝っていることにはならないということであります。だから、どうなるかっていうと、教会と違ってそういったものは有限的なものですから、何か問題が起きると解散するんですよ。誰か離脱すると問題になって、グループの人間関係がガタガタになっていくわけですね。でも、教会は、誰が抜けても誰が来ても誰が戻ってきてもどんなに小さくなっても礼拝は捧げ続けていくわけですね。そしてその捧げ続けている人たちが残っている限り教会は存続します。まあ存続している人たちが一番苦しいんですけどね。だってもう自分のに思い通りにいかないから、自分のね福音理解と違うから、聖書観と違うから、神学が違うからとかって、いろんな理屈つけて離れる人に対してね、情報交換だけやってたんじゃないんだもん。そういう人たち一人一人と死牧関係の中で、友情を温めてきて、顔と顔と合わせ、一緒に行動し、一緒に食べ、そして愛情を込めて、間違っていたところがあったら友情を壊すのを覚悟しながらですね、主の真理を語らせていただく。そしてその人が、悔い改めて心崩されて、泣いていく中で、悔い改めがあった場合は、きちんと許し、励まし、一緒に自分自身もそうだからっつってね、 優しく接していく、そういう繰り返しの中で培った人間関係の人が教会から離脱するっていうのは、それはもうね、残ってる人たち自身が一番泣きたいですよ、号泣したいですよ。離れる人はもうすごく楽よ、何の責任もなくね。だけど教会を存続させようとして奉仕をする人たちっていうのはもう逃れ場がないんですよ。どっかの教会行くわけにはいかない。主から与えられたこの教会を、なんとかこう自転車操業でもいいからね、家計に火の車でもいいから、もうね、存続させ続けていくためにどのようにこう知恵を振り絞らなければいけないのかっていうね、まあ、だからですね、教会、まあ私たちの教会に関して言ってもいいですし、既存の教会でもそうですけど、誰か一人がですね、教会の礼拝につながるっていうことはね、ものすごいありがたいことなんですよね。どういう形であったとしてもね。まあ、主の日のことをね、まあ言いましたけども、祭日です、今日はね。で、この祭日というのは、結構限定されております。主の降誕、クリスマスですね。あと復活祭、イースターです。聖霊降臨、ペンテコステですね。で、あと、まあ、伝統教派においてもそうですし、まあ、私たちの教会でも、まあ、ちょっと多少そういうところがありますけど、神の母、聖マリアのね、祭日などね、特定の救済の出来事を盛大に祝う日ということになります。まあ、言い換えますと、受胎告知がありますよね。受肉開始ということであります。キリストの受肉。で、主の降誕、神の現れですよね。主の降言、万国への権限ということになります。全世界のね、権限。で、主の洗礼、交渉外が開始しましたね、これによってね。で、聖木曜日、主の晩餐が、制定された日であります。生産式ですね。生産式の根源であります。で、受難ですね。これ十字架の死です。で、主の復活、まあ今復活説ですけども、死への勝、死に対する勝利ということになります。それから本日、主の昇天、これはもう、キリストの栄光ということになります。で、聖霊降臨、教会形成ということになりますね。教会の誕生日ということになりますね。などの、これらすべていろいろありますけれども、すべてのトピックは、項目はですね、唯一のキリストの福音の展開の一つ一つを表しています。全部福音の一部なんです。で、この福音の一部を、主日と、区別して、盛大に祝うために、祭日っていうふうに言ってるわけですね。ちょっと日本語の語感として、まあ、異教から救われた私たちはですね、祭日っていうとね、祭り事の日なのかっていうふうにね、印象を受けるかもしれませんけれども、まあ、ちょっと文化的に合わせて祭日って言ってるわけです。で、この福音の展開を教会において祭日としてね、説教、聖餐式、祈りによって キリストの救済の出来事をが特に照らし出され、特に放射される日と、なるということでありますね。まあ、これが主日と祭日のね、区別であります。で、主の昇天というのは、聖書においてキリストが神の右の座に着座された栄光と結合して語られております。だから、キリストの昇天というものと、キリストの神の右の座における着座の栄光、これを切り離して説教することは絶対にできません。必ず昇天と栄光は一つであります。マルコの福音書の16章の19節、主イエスは、彼らに語った後、天に上げられ、神の右の座に仕えた、まあ、こうであります。主の昇天は、聖書によってキリストが神の右の座に着座された栄光と結合して語られている、まあ、その代表格がマルコ伝の16章19節すなわち、教会の宣教内容とは何でしたっけ？教会が宣教するって言った時に、何を、重点的に捉えなければいけないかというと、伝えなければいけないかというと、3つであります。1つは、キリストの復活であります。これを教会の宣教は伝えなければいけない。ね、証しをする時もそうです。自分自身が死せるものから神によって復活させられた、キリストと一緒に復活させられた、これを語るのが証ですよ。でも、それは 3つある中の1つに過ぎない。もう1つは何ですか？復活によって蘇ったキリストが、普遍的主権を神の栄光の中で右の座につくことによって得られたということであります。すべての人に対する主権を、すべての人の人生や生き方、 価値観、信仰、すべてにおける主権を持ったということであります。だから普遍的主権と申します。すべての時代、すべての世界、そして私たち一人一人に対して、今でもイエスは主なのであります。イエスが主ということは、私たちは主の奴隷であります。何の奴隷？主の愛の奴隷であります。主の恵みの奴隷であります。感謝のことにね、その恵みを、与えるときに主権を持って、主権的に恵みを私たちに与える、主権的に愛を私たちに与えるわけです。その愛は他の人々とは大体不可能、交換不可能ということになります。なので人間からの友情や愛情に、求めていても得られない、人間の限界状況の中で教会に行きたいと思って、神様の愛に満たされる、キリストにおいて神様の愛に満たされる、まあ、その時に私たちは主こそ神であり、イエスこそ主であるという告白に導かれるわけであります。だから教会の宣教でキリストの復活が語られ、同時にイエスは主であるという普遍的主権が語られなければいけません。イエスこそ主であって、他の宗教における教祖たちはただの人間であるっていう宣言をしなければいけません。で、これはね、なんていうのかな、非寛容なんではないかと、排除の論理なんじゃないかっていうふうに言って教会去る人たちもいるんですよね。そのことを同じキリスト者からちょっとそこ責められた時には、ちょっとすごいびっくりしましたけどね。諸宗教にもね、やってる人だってもう救われるじゃないかと。そうなってくるとね、まあその例外的に神の主権の下でそういうふうに救われる人も私はいると信じております。しかし教会の説教において、あるいは証しにおいて、キリスト者の基本的姿勢として、その語りがですね、キリスト以外に救いはなしっていうところを妥協してしまうと、別にキリスト教会じゃなくてもいいし、礼拝を捧げる必然性っていうのもなくなっちゃうんですよ。まあ今日は仏教のお寺に行けばいいし、明日は神道に行けばいいし、今日はカトリックに行けばいいし、その次はプロテスタントに行けばいいし、余った日にうちらの教会ちょっと覗いてみるかみたいな感じでいいんですよ。おかしいでしょそんなの。世の人からしてもね、あの人やばいよねって話になる。そういうね、なんか DM で来てね、そのある人がこの教会から離脱した時にね、DM で来てね、ちょっと面食らっちゃいましたね、私ね。こういうキリスト者の方だっているんだよって、そのアカウント見たらですね、リンクが貼ってたからね、4つぐらいのなんか宗教に、新興宗教も入ってるけど、カトリックと新興宗教と、なんだ神道とか仏教とか、まあ、そういう4つのアイデンティティを持って、私は活動してますみたいなね、やってて、うわ、キモとかと思いますね。なんでキモいのか。別にね、悪口じゃないです。一貫性です。聖書にはよく大しくあれって言うけどもね、どんな宗教でもいいですよ。信念を持ってね、自分自身がこういうふうに生きていきます、キリスト教はちょっと私とは合いませんでした、まあそういうことを説明できる人間であるならばいいけれども、大抵の離脱者っていうのは、自分がなぜ離脱することになったのかっていうことの自己正当化に終始します。私たちが言ってないことまで吹聴します。私たちは恵みのみって言ってる、自分で頑張る必要ないって言ってる、でも頑張ったから疲れたって言うんですよね、彼らはね。だからその頑張りを、私がすることをどうにかしてキリストの十字架の上にね、やる必要ないんだよっていうこともね、何度も説教言って語ってるわけですよ。だけどもともと説教は聞くけれども、この心の畑においてはね、全く別のものを、別の宗教を信じているのであるならば、それはもう離れるに決まってない。根本が変わってないからね。無理してキリスト教っぽくさせてるだけだから、どっかのところでプツンとこうね、弾ける音がしてね、自分は今まで頑張りすぎてたからね、去ろうかっていうね、ことに。なるわけですよね。で、教会の宣教においてもう一つ、 あるのはですね、キリストの復活、イエスは主であるという普遍的主権、もう一つ何だと思いますか？この復活と主権をですね、イエスは主であるという信仰告白をですね、語った後に来るのはもう恐るるに足らない、やがて到来する神の裁きであります。使徒の働きだとか、よく使徒たちの宣教読んでみてください。あの使徒パウロは特にそうですけれども、ペテロもそうかな、説教の中で必ず最後に神の裁きを言ってます。そして書簡の中でも言っております。でもそれは脅すためじゃないです。恫喝するためじゃない。脅迫するためじゃなくて、キリストの復活とイエスは主であるという、この、真理に対する応答としての信仰告白。これを持っているならば、やがて到来する神の裁きは恐るるに足りない。私たちは滅びるものではなく、恐れ退くものではなくね、ようやく罪から完全に解放されて救いの成就を得るというメッセージに神の裁きは聞き方として変わるんですよね。で、キリストの普遍的主権に同意するあの応答はイエスは主であるという告白であります。信仰告白と切り離して語ってはいけません。イエスは主である、イエスは恵みの主権を持っておられる、愛の主権を持っておられる、ね、その唯一の条件は、ね、あのキリストをイエスは主であると信じて告白するだけなんですよね。キリスト教はそんなだから、なんでキリスト教やっててあのイエス様信じて疲れてくるってい いう話が出てきたら、その人は最初から召されてない可能性があります。だからその人と関わるときに本当にその人が召されてるかどうかを、召されてないからポイするんじゃないですよ。本当にその人が証明を受けてるかどうか、キリストに名前を呼ばれてきてるかどうか、はっきりさせるために復活をとあの妥協することなく伝え、イエスは主であるということを妥協することなく伝え、そして恐るるに足らないやがて来る神の怒りに対して、神の裁きに対して必ず過ぎ越されるということを語らせていただくのであります。で、あのやっぱりそのね、狭き門から入ってきてないあの人たちっていうのはですね、あの柵のところからね、あの勝手に入ってくる人たちも教会いますからね、そういう人たちっていうのはね、どこかでね、その3つの、教会の宣教の3項目の中、復活が信じられないからダメだとか、イエスは主であると、人生の主であるっていうことは認められないからダメだ、主権は私の人生だから私にあるのであって、キリストにあるのではないっていうふうに、まあ、こう否定したりとかね、神の裁きなんて言われた日にはもう怖くて怖くてしょうがないからね、どうしてくれるの、心理的な不安になるからって、脅迫じゃないかそれはっていうふうに、まあ、言い立てるわけなんですけどね、福音ですよ、恵みですよ、愛ですよ。ちゃんと聖書を読んでて、福音書ってぐらい読んでたらね、イエス様がの復活を信じて、イエスは主であるということを信じてたら、神の裁きは私たちの救いそのものになる、天国に行くっていうことですよ、要は、ね、私たちを過ぎ越して私たちを天国に、パラダイスに引き上げてくださるってことですよ。 それはもう全然もう恐怖でもないし、恫喝でもないし、恵みであり愛なのですよ。教会の宣教っていうのはそういうことでね。でもやっぱり本心においてキリストを心からの真実において信じることができていない人っていうのは、最終的にその3項目のどこかで脱落していきます。まあ言い訳は、理由は人それぞれだとは思いますけどね。で、そういう人たちに対して私たちは、そういう人たちがこう離れ去った時にもう祈ることしかできないし、まあ引き止めてね、ああだこうだっていうふうに言うのも、別に信仰宗教団体じゃないんでね。もうそれはもう本人の信教の自由ですからね。去るものを追わずっていう形には、なります。まあ別にその、本人が去りたいって言ってるんだから、それは別に後押しする必要はないですよ。うん。後押しする必要はないんだけれども。 で、先ほども言ったように、キリストの普遍的主権に同意するイエス・アッシュという信仰告白と切り離して語ってはならないって言いましたけども、ちょっとこの辺のあたり大切なので、まあ二つのことを言いましょう。一番目、救いの根拠としての信仰告白でございます。ローマ書の10章の9節から10節。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ということですね。で、それを、主が来られるまで貫徹しろっていうことですよ。妥協するなっていうことですよ。要はね。難しいことはいろいろあるかもしれないけど、本当にキリスト教っていうのはシンプル。証言とか証においてすごくシンプルです。信仰に妥協しない。福音に妥協しない。信仰、己自身が放った信仰告白に妥協しない。それを撤回しない。それだけのことです。で、それだけのことをしてる人っていうのはめちゃくちゃ頼りがいがあります。めちゃくちゃ識別眼がすごいです。その人の、そういう人から識別されて、そういう人から自分自身の弱さや罪を正されてね。そして、そういう人から励ましの祈りを私自身も受けたいと思いますね。まだまだ全然弱くて足りなくて愚かな者の、頭でございますからね。で、そういうような教会でね、互いになっていきたいというふうにね。で、自分自身を絶対こう正当化して他の人を見下して、まあ、この人は信仰が足らなかったから、去ってったんだっていうふうにね、いうような集団ではなくてね。まあ、彼女を憐れみたまえと。そして私たちの奉仕の、足りなさっていうものをね、心から悔い改めます。すいませんでした、神様って。まあ、こういうようなね、ふうにできるのは、救いの根拠としての信仰告白を貫徹するかどうかなんですよね。で、2番目がですね、信仰告白は信仰告白としても、聖霊による信仰告白だということであります。第1コリントの12章の2節から3節。イエス・アッシュって実は聖霊によらなければ無理だって知ってましたか？自己決断権でやったんじゃないですよ。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また、聖霊によるのでなければ、ここね、誰もイエスは主ですということはできません。信仰告白は己の自己決定権で、信ずるか信じないかつってこう、招きの言葉で選択するものではなくて、A か B かの選択を超えた、超越した次元において、聖霊によって、信じ、告白させられる出来事なわけです。イエスは主ですって、聖霊によらなければ言えないの。いや、上っ面だけでした。いや、いいでしょう。上っ面だけでも聖霊によって告白できたんだからいいでしょう。そしてそこに聖霊の力に留まって、さらに聖霊に強められてね、イエスは主であるという普遍的主権を深めていく。行くっていうのが教会生活のあり方なんですよ。一人でやってたら深められませんよ、それはね。でも教会生活の中で、御言葉を聞き続け、聖餐式に預かり続けですね、それを強めていく。まあ、ただちょっと残念なことにですね、御言葉で制定された聖餐式っていうものが、ちょっと既存の教会ではほとんどね、伝統教派では逆に説教が弱いんですけども、プロテスタントの諸教会ではですね、まあ、ちょっと毎週聖餐式をやるっていうのが、毎週説教するんだったら毎週説教聖餐式すべきですよ。だからそれが なってないっていうのはね、ちょっとね、まあ、私たちも やっております、まあ、整えられた人たちの中でねやりますけれども、まあ、別にもうやりたいっていう人はもうカモンカモンっていう感じなんですけども、でもそれをね、まあ、いや、もう別の教会で受けてるから別に大丈夫ですっていう人は、それは全然自由なんですけど、要は大切なことは、聖霊によってでしかイエスは主として、告白することはできないということを、どこまで信じていたかどうか、教えられていたかどうかっていうことなんですよね、教会の宣教の中で。そして主の焦点は福音の不可欠な一部であります。あまり説教されませんけどね、主の焦点っていうのはね。ルカの福音書24章の50節から53節。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に挙げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていたとあります。 キリストは弟子たちを礼拝に導きました。そして、その昇天によって大きな喜びに包んでくださったわけです。この、大きな喜びとともにって書かれていますけど、この喜びという言葉はカラという言葉が使われています。で、大きなっていうのはね、メガスという言葉のね、言葉が使われていて、その組み合わせです。ルカの福音書の2章10節では、福音の喜びとして語られていた言葉であります。御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げし始めます。これ何ですか、この大きな喜びって、ね、この民全体に与えられる福音の喜びです。この方こそ主キリストですって続いてますからね。キリストってい いうお方は福音そのものなんです。だからこれはキリストの喜びであり福音の喜びなんです。2章10節はキリストの受肉における福音の喜びから、主の昇天において最後の大きな喜びは何だったか、ルカはきちんと言っております。ルカ2章10節とこの、ルカの24章の、50節から53節は対応しているわけですね。意図的に結びつけたと思われます。キリストの受肉における福音の喜びから、主の昇天における礼拝の喜びへと協調点が接続しているわけであります。時系列としては福音から礼拝となっているのが、なっておりますけれども、当然ね、その逆もしかりです。礼拝を神様に徹底的に捧げている途中で、だんだんだんだん曖昧模糊だった福音理解というものが、福音信仰というものがに導かれて、イエスは主であるという信仰効果がもっと深みを増すものになっていったなんてことはザラにあります。復活が深くなっていく、神の裁きに関する過ぎ越しがすごくよくわかるようになってきた。裁きというのは怒りではなくて、もう私たちにとっては救済であると、ね、この邪悪な世の中で神の裁きがキリストを信じる、ものをね、過ぎ越して執行されるということは私たちにとっては希望であり、だからこそ神様の裁きがあるからこそ私たちは先走って裁く必要がないというね、信仰者のアイデンティティを新しく保ち続けることができるんです。嫌なこといっぱいあるでしょ、いろんなことで誤解されたりとかさ、無神経なことを言われたりとかするでしょ。そのたんびにカカカカ私たちは怒るわけです。しかしそれ怒ってる人たちはまだ成長の余地があるから怒ってるわけ。いずれ起こる必要がないってことが分かってくるから。で、どういうふうに分かってくるかというと、主がこの人と私の間を裁いてくださる。私はこのことによって義とされているわけではないけれども、私とこの人を裁くのは私でもなくこの人でもなく両者でもなく主ご自身だけであるっていう、こういう感覚になる、神の裁きに委ねるっていうことになるとね、地上の生涯においてもカカカカ怒ったり不平不満をね、忍耐我慢するっていうことはね、なかなかにもうする必要がなくなって、もうなんか、精神的にちょっと不健康だからやめとこうみたいな感じにだんだんなっていきます。だからさっきも言いましたけど、福音から福音理解から礼拝へつながって、例えば聖書研究会でね、あるいはキリスト者の集いの祈りの中で福音に目覚めてですね、今までもう全然未信者に限らず、全然もうなんかキリスト教で洗礼を受けたけれども、教会で洗礼を受けたけれどもね、全然こう熱量がなくてね、そういう霊的に死んだような人たちがですね、祈り会とか聖書研究会とか他のキリスト者の、姿勢を見てね、自分が間違ってたって初めて分かってね、悔い改めに導かれて、そこから福音というものの光が差して教会行かなければいけない、自分は行きたいと思うっていう、そういうあり方もありますし、教会の中でちょっとなんか全然信仰の確信とか告白とかよく分かんないんだよねという人も、例えばそのクリスチャンの家庭で生まれた、キリスト教の2世の方々とかは多いかと思いますけどもね、お小遣いあ親からくれるから礼拝に行くみたいな人たち結構多いんですよね。でもそういう人が礼拝を捧げてる最中に、私の友達もね、何人かそうでしたけどね、突然こう改心の出来事、聖霊によって与えられてね、 キリストがいかに愛なるお方であるかっていうことを本当にやって、もう、まあ、今その人牧師やってますけどね、礼拝を捧げている途中で福音へと導かれることも当然あります。キリストの昇天の後、神の家で教会では賛美と感謝を捧げた初代教会のキリスト者の生き様は、私たちの現代における私たちの生き方にも反映されます。反映されなければいけません。反映されたいと願います。キリストは祝福しながら昇天されましたが、その祝福は現在の私たちにも注がれているということに注目しましょう。1番目、過去ですね、すでに与えられた現実としての祝福です。エペソ書の2章の4節から6節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、他の誰かじゃないよ、私自身のことですよ、私たちをキリストと共に生かしてくださいました。完了形、過去形です。もう起きたってことです。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。すなわちですね、私たちはキリストを信じたその瞬間から天上に、神の右の座に着座されたキリストの、傍らに、座っている状態なんですよ。霊性において、霊性って何ですか？キリストを信じる人格の中心のことですよ。それは心理学の対象としての心ではないです。そしたら心に欠損があって、精神障害者とかさ、知的障害者とかグレーゾーンの人たちとかさ、アスペルガーの人とか、まあ、いろいろで、ね、学習障害の人とかいるでしょ？過敏症の人とかね。そういう人たちは、心理的に欠損があるからね、十分な信仰を持てないってことになるじゃないですか。そんなバカな話があってたまるものか。うちらの教会だって、精神を病んでる方々とか、知的障害というかね、グレーゾーンだとかね、そういった方々はいるんですから。で、そういう人たちには家族がいるんですよ。その家族は、そういった人たちのことを心配したり、祈ったり、働いたりして、頑張っているわけですよ。そういう人たちに対してね、不十分にしか奉仕できない。ね、礼拝しかできない。御言葉をなかなか理解することができないとかって言って、こう責めたらさ、すぐ離れるに決まってるじゃないですか。それキリストの愛じゃないから離れるんですよ。だから、私たちはキリストを信じたその瞬間にもう天上にキリストと一緒に座らせられたということです。もう過去の出来事です。信仰は過去現在未来永遠において、貫くものです。そして2番目、現在ですね、今この状態ではどういう状態なのかというと、その過去の、天上へのキリストと伴う着座と一緒に、ローマ書8章16節から17節、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。つまり、聖霊による保証の下で私たちは今神の子なのであります。人の子なのではないの、もう。だから家族とかいろいろね、ごちゃごちゃしている問題があったりとかね、心理的にとか、肉体的にとか、不自由なところがあったとしても、それがどうしたって話。いいんですよ。そのままでいいんですよ。不平不満がある。そのままでいいじゃないですか。教会のあの人が嫌いだ。それでいいじゃないですか。キリストを見上げて、家庭っていうのは本来ね、いくらでも喧嘩できるし、いくらでも愛情を深める場所であるべきなんですよ。だけど世における信仰、キリスト抜きの家庭の姿ってのは全部機能不全家族なんですよ。当然ながらね、どんなできた家族であったとしても、どこがその人の救いの根幹にかかる部分で欠落してるんですよ。神の家ではなくて人の家だからです。だからみんな傷ついて神の家である教会に連なろうっていうふうに、イエス様のところに行けばなんとかなるって、癒されないかもしれない、トラウマはあるかもしれない、問題はそのままかもしれない、しかしイエス様とつながることによって、イエス様のところにいることによってね、憩いと安息を霊的に見出していく。心と体は疲れたまんまかもしれない、それでいいじゃないですかね。 みんながみんな全部心が癒され体が癒されてって言ったら病院がなくなっちゃいます心と体の問題は病院というプロに任せましょう。でもね、心と体がどんなに弱いからといってその人の信仰が弱いとは限らないし、むしろ逆に強い方が多いですよ。三浦亜子さん見てくださいよ、ね、何十種類もの病気を抱えながら小説を晩年執筆してね、壮絶な病の苦しみの中で亡くなられた。まあその時自分キリスト教の記者やっておりましたからね、まあ、記事を書きましたけれどもね、一度は覚醒したそうですね。まだ自分自身がおそらくね、もう生存能力っていうか、生存本能がすごい、夫のね、方によれば、三浦光代さんによればですね、三浦亜子さんという方はすごく生存本能が強い方だったんだって。使命感が強い方でね、自分は今死んでたまるものかっていうね、気概を本当に持ってたって。信仰者としてまだまだ明かししなければいけない。小説をもってしてね、命がけでもっと書いていかなければいけない。もう自分自身が執筆できないほどボロボロの体になった時にね、三浦光代さんというできた夫はですね、公務員辞めてですね、まあそれ以前から辞めてましたけれどもね、口述筆記してたんですよ。中世じゃあるまいし。三浦亜子さんの、作品と証と伝道のために。単に作品書いてただけじゃないんだ。名前売れててね、全国の悩める人たちから手紙がさ、すごい数、彩子さんが生きてる間、来てたんですよ。彩子さん助けてくださいって。どうすればいいですか？やっぱりキリスト教ですか？教会紹介してください。日本、かつて近代日本でこれだけ伝道に用いられた伝道者とか牧師とか司祭なんて誰もいないっていう話よね。だから私の周りにも何人かね、三浦亜子さんにもう返信とかないけれども、心の内をぶちまけてね、未信者の時代に。返信が返ってくる。だって三浦亜子さん全員に対して数えきれないでしょ。何万通、何十万通ですよ。それに対して全員にね、返信返ってたんですよ。小説執筆の傍ら。で、口述、体が弱いから口述筆記で、夫にタイピングさせてたってことです。それが本物のね、証言者じゃない？復活の証言者じゃない？その、三浦亜子さんは小説という形であったり、自伝であったりしたけれどもね、生き方そのものがもう証じゃないですか。そういう人ってのは別に小説家じゃなくても他の何やらしたってね、キリストの証をするだけでね、多大な影響を与えますよ。でね、周りの人たちに聞いてみるとね、いや私もね、三浦亜子さんからこういう返信をもらって、キリスト者になったんだ、教会に行くようになったのって。もう複数人いますよ、私の周りにはね。自分で信じたんじゃないですよ。もうすでにキリストの福音を知ってる三浦亜子さんから、返信をもらって心を込めた文章に心を動かされて一読者ですよ。そんなことやってる小説家この日本に今いませんよ。キリスト教の作家の中で。でも彼女はあまりにもキリストがいなかったら自分は体ボロボロでイエス様に頼らなかったら生きていけないからって言ってキリストだけを伝えたかった。作品の中でもキリストだけを伝えたかった。生き様においても夫を巻き込んではあるけれども夫の了承を得て本来ならば、まあ、ドクターストップもかかるような状況の中でね、寝たきりのような状況の中でね、口述筆記をさせてね、世に作品を出し続けたわけですよ。なぜか、神の子供であるということを信じてたからです。神様は、ご自身の子供を大切に大切に取り扱うんですよ。どんなに弱くたって見捨てないお方なんですよ。で、未来はどうか、3番目。これ終末です。ヨハネの黙示録3章の21節、勝利を得る者は私と共に私の座につかせる。それは私のが勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。信仰を貫徹する。イエスは主である。イエスは復活された。神の裁きにおいてキリストが身代わりで私たちは贖ってくださったから、神の裁きはそのまま私たちはキリストと共なる完全救済へと向かう。恐るるに足らず。すなわち神の裁きがあるということは、私たちはこの邪悪な世の中で迫害を受けたとしても、誤解を受けたとしても、キリストに対する望みを失わなかった。信仰において、福音において妥協しなかった。 言葉と行動においてキリスト信仰を貫徹した、走り終えた、それを勝利を得るものって言ってるんですよ。自分自身が問題に対して尽力した結果解決を見たっていうことを勝利とは言いません。それはただの問題解決になったってだけの話です。勝利とは何か、自分自身が徹底的に敗北したことを認め、キリストのみに頼った結果、キリストの勝利に共に預かるということが勝利でございます。それを履き違えてキリスト者とは圧倒的な勝利者であるということを、この未来論だけでね言っちゃうとですね、地に足をつけた勝利の生活はできなくなってきます。神の子供としての生活ができなくなり、そして過去においてもうすでに勝利を得る前から信仰を貫徹する根源的な力であるキリストと共なる神の右の座の着座っていうものがもってして、世をも見つかりをも裁く者としての、未来が待っているっていう、この根源を、薄めてしまいます、勝利主義っていうのはね。でもこの3つが全部過去未来現在永遠の視点で福音の中身として揃った時に、私たちは信仰告白に福音に絶対に妥協する必要はなくなります。ああでもないこうでもない、この宗教もいいな、あの宗教もいいな、この価値観もいいな、こういうね生活スタイルもいいなって、そんなことを考える主体っていうもの自体が、私と古い私というものが肉であることに気づいて、よし神様の御前で一人立つ自分自身で、そういう人たちの集まりの中で物事を全て決定させていただいてもらおうと、ね、もう自分自身に重荷はないんですよ。キリストに委ねてるんだから、そして教会で担い合ってるんだから、ね、だからこそキリストに結合させられた私たちは、いつ結合させられましたか、いつキリストの心を我が心として結び合わされましたか、キリストを信じた時です。しかも聖霊によって信じさせられた時です。最初はいいんですよ、私が信じたらいいんですよ。でもだんだんそれは私じゃなくて、いろんな人が祈ってくれたおかげだってことが分かってくるし、ね、あれ全ては教会が近くにあって偶然だと思ってたら、それは神様の御心だったっていうことも分かってくるし、ね、信仰に導いてくださったのは聖霊様であるってことが分かってくる。そして信仰告白した、その時にキリストに結合させられたんですよ。そのような私たちはキリストと共に栄光にも預かります。そしてキリストと共に支配するようにもなっていきます。しかしそれは先制支配じゃないですよ、人に対する先制支配じゃないですよ、愛の支配ですよ。人に恵みを徹底的に与えてつまずきを取り除く支配ですよ。この世の支配っての逆よ、キリストに向かわせないためのつまずきを置くためだったら何だってしていいって支配ですよ。それを私たちは誤って主体とか自我とかって言ってるわけ。こうして教会は独立した覇権主義的権威主義的なものとしての共同体ではなく、キリストの愛の支配、キリストの恵みの支配に結合させられた教会として生きることになるのであります。それは個人主義ではありません。キリストの愛はなぜならば一人ぼっちにさせないからです。愛っていうのは唯一神教においては成立したとしてもですね、概念的には哲学的には、愛というのは三位一体の永遠の愛の中から私たちがおこぼれに預かるものなんです。その三位一体の神の愛はどこで表されましたか。人々から神の愛って何って聞かれた時にどう答えますか。もうその人に福音とか愛を伝えるにはその時しかないかもしれないから、もう条件反射的に言わなきゃいけない。神の愛とは三位一体の永遠の愛がキリストの十字架の死と復活によって私たちに明らかにされたことである。愛とは感情ではないんです、キリストの命がけの行為なんです、十字架と復活です、ね、それを信じれば死から命へと移る、これが愛です。もう即断してその人に秒で答えなければいけない。で、秒で答えれるほどにもっとキリストと交わり、もっと福音をそこの底まで、深みまでね、知っていきたいと願うわけであります。第一コリントの6章の2節から3節、生徒たちが世界を裁くようになることはあなた方は知らないですか。知らないとは決して言わせないよっていうニュアンスです。これ使徒パウロは言うわけです。そんなことも知らないのかっていうニュアンスです。 世界があなた方によって裁かれるにはあなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。教会の中で小さな事件が起きるときに、ね、それを生徒たち同士の間で教会の中だけで解決できないこと自体が敗北なんですよ。私たちはあなた方は知らないんですか。私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか。で、そういうような日常的な教会で起きるさまつな喧嘩だとかいろいろな対立だとか、方向性の違いというものを調停するために教会には普通の聖書研究会や祈り会と違って職責というものが神様によって聖霊によって立てられているんですよ。エペソ書の4章11節見てください。職責が書かれています。ローマ書の後半読んでください。きちんと職務の賜物、動機の賜物、第一コリントにも書いております。賜物があるから職務の務めに任命されるとは限りません。賜物を持った上で職務の証明が与えられた人は立つのであります。で、その根拠はね、私たちはキリストと共なる連なって神の右の座に着座してるわけですから、いずれ世界を裁くようになる、天使たちをも裁くようになる。ならば教会内における小さな生徒間のね、キリスト者同士の問題を、解決することなんてのはできるはずだと望みをかけて、ある意味では励ましているわけであります。さて、本文には冒頭、信仰によって人々がと書かれております。主語である人々は、実は今回も、前回同様イスラエルの民のことであります。信仰によって彼らはこの邪悪な世を示すエジプトという、国における罪の奴隷状態からキリストを示すモーセに導かれて後悔を溺れることなく渡った人々のことであります。で、彼らのイスラエルの民の不信仰と不平不満の塊という内面的状態は、とりあえずヘブル書の文脈ではさておき、神はヘブル書の著者を通じてエジプトから脱出して紅海を渡ったのは同じイスラエルの人々であったという再解釈を捨て去らずに維持しております。内面的な状態はもうめちゃくちゃでしたよ。不信仰の塊で不平不満ばっかり言ってましたよ、イスラエルのためはね。でも、この紅海の、がなぜ成立したのか、紅海を溺れることなくなぜ歩くことができたのか、それは彼らが、内面的心理的にどうだったかというところに注目したんではなくて、ひたすら神様の恩恵である信仰を彼らの中に見出したからです。最低限の信仰ですね。そして最低限のからし種のほどの信仰さえあれば全てが可能になるんですよ。主は全てをおできになるわけです。キリストの愛に結合させられた私たちは互いに愛し合うことが新しい戒めとされておりますけども、その時にね、後悔の、出来事を再解釈するまでもなくね、それと同じなんですけども、相手の内面的状態を見ながら互いに愛し合うことなんてできっこないんですよ。やりたくもないしね。本音ではこういうふうに思ってるって疑心暗鬼になってるところに愛は働きません。ましてや外見とか表面的な行動を、見ていったらですね、もう愛どころの話にならないわけであります。そうではなくて、自分自身と相手の信仰がキリストにおいて神の御前に立っているか否か、福音信仰に妥協していないか否か、キリスト教を異教の中の選択肢の一つにしていないか否か、イエス様を他の宗教の教祖たちとどんぐりの背比べにしてないか否か、それだけですよ、問われているのは。そこさえ一致してれば教会のキリスト者同士の関係、愛の関係なんとかなるんですよ。そこから出発してなんとかなる、本当になんとかなります。で、そのなんとかなるっていうことを信じきれずに途中で去っていってしまう人って本当にね、もったいないことしてる、かわいそうだなっていうふうに思いますけどもね。自分と異なる性格だったとしても、言動が苛立つものだったとしても、相手の信仰を徹底的に見ていくことでキリストの一致が、キリスト者の一致が現実化させられていくわけであります。主は心を見る方だからです。 第一サムエルの16章なんです。まあまあ言い古されてる言葉だと思いますけどね。主はサムエルに言われた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けて人が見るようには見ないから、人は上辺を見るが主は心を見る。私たちはどうですか？相手の要望や背の高さや性格とかね、上辺をばっかりを見てね、一致を求めないんじゃないですか？でも主は心を見るっていうところを削って御言葉を読んでないですか？私たちは相手をと愛の関係を、あるいは一致をするために、最初は上辺だけしか見ないかもしれません。しかしまず相手の心を理解し、また共感していくことを努め、そして見ていく。主が見るように相手を見ていく。上辺を見るんではなくて心を見ていく。人は上辺を見るが主は心を見るっていうのは対照的な表現でね、人間は外側を見るしかないのでありますが、神は内側を見るということであります。でここの上辺っていう言葉はプロソポンっていう言葉が使われていて、要望とか外観とか表面とか、実は言うとね、これが一番の意味なんですけど、顔っていう意味なんですよ。心はカルディアという言葉でね、人格の中心を意味します。まあ精神って言ってもいいかもしれませんけど、見るっていう言葉はオローという言葉で統一されています。上辺を見るが心を見るって2回訳されていますけど、原文では1回しかオローという言葉は登場しません。でこれはね、知るっていう 見るっていう言葉の他にね、経験するとか注目するとか注視するっていう識別的洞察的な意味があるんですよね。人は上辺を注視するけれども、識別するけど洞察するけども、注目するけども、神は、そしておよびキリストを信じて神の子供となった者たちは相手の心、人格の中心に注視するということです。人格の中心を識別します。人格の中心に何があるのか、キリストに対する愛があるのか、神の恵みに対する感謝が根本的にあるのか、不平不満ばっかり言ってる中にあってね、喧嘩してる相手の中、怒りの中にあって、その中に神の霊が宿っているのかどうか識別して洞察していく。だから私たちが神をどのように経験するかに、神をどのように認識するかに執着したままなら、人間的な見方しか、できなくなってしまうわけなんですよね。なぜかというと、自分自身で神の見方をすることはできないっていう挫折をしないまま、相手の心の人格の中枢まで識別することできないからです。まずは白旗あげないと。相手の心のどん底まで見ることはできない罪人の私をお許しください。キリストの目を与えてください。相手に対する愛を私にはないのでお与えください。求めれば与えられます、ね、1番目、キリストを肉に従って知るという段階があります。第2コリントの5章の15節から17節、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。だからね、キリスト者を名乗っていても、キリストのことを人間的にしか理解できない人っていずれつまずきます。いずれ自分自身の思惑から外れてしまうことに絶望して、失望して、落胆して去っていきます。キリストから去るっていうことはどういうことかというと、教会からも去るということです。すべてのことにおいて私たちは、私たちの教会の、ポリシーっていうのもありますから、ほとんどの場合、教会の制度的な欠陥や、あるいは私牧場の足りなさ、弱さ、いうことで人々が去っていく場合もかなりの数は多いと、私たちはその経験上知っておりますけれどもね、制度の枠組みの中で対処できない人たちが、居場所をなくしてしまうということなんですよ。孤立してしまいがちだっていうこともあるんですよ。だからそういう人たちは本当にね、私たちのような教会を見出していただきたいと思っております。で、まあ別にその既存の教会に対してはアンチじゃなくて、既存の教会が汲み取ることができない方々に対してね、本当にこう、イエス様が休んだ井戸のようになっていきたい、そういう教会になっていきたいというふうにはね、思っています。だからキリストを人間的に知っているのか、それともキリストが をのことを神が知れというように、心キリストの心と一致して知るようになるのか、まあ、そういうね、あの2種類のキリスト者、キリストを知る段階っていうのがあるで、2番目キリストを経験的に知るっていうことです。ピリピ書の3章の8節から11節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように私は全てを損と思っています。こういうね、経験的信仰ですね。これ知っているってギノスコですからね。経験的に知るっていう意味なんですけどね。主を信じれば信じるほどね、もう噛めば噛むほど味が出てくるわけですよ。すべてのものは損だと思うようになっていくんですよね。そうするともうね、信じるか信じないか、教会行くか行かないか、もう選択する暇もなくね、イエス様に会いに行こうって。そって足の方が、心よりも、心を追い越していくわけですよ。私はキリストの家に全てを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。まあこのチリアクタっていうのはどういうことですか？自分のキリスト以外の持っているものは全部排泄物だっつってるんですよ。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいんですということですね。キリストを見るならば、キリストを外から観察するのではなくてね、キリストに結合させられたものとして、キリストのことを存在的、経験的に知ることになります。味わうことになります。観察者としてキリストを肉で知るっていう知り方の人はいずれ去ります。しかしその観察している状況からキリストの心と一つに結び合わされて、存在論的にも経験論的にも、キリストの素晴らしさを知っていく人は自発的に聖霊の自由の中でキリストに向かうことを喜びとし楽しみとしていくわけですね。さて次にですね、不思議な箇所が出てきます。7日間、1週間ですね、エリコの周囲を回るとその城壁は崩れ落ちましたと書いている言いますけれども、なぜ1週間もイスラエルのためエリコの周囲を回らなければならなかったのでしょうか。これ答えられますか？とある聖書仲介者はですね、土地に入ると真っ先に彼らはエリコの町にぶつかったが、これは堅固で難攻不落の町であって、これは城塞都市ですから当然のことなんですけどね、これに入る術がないのでイスラエルの民はこの先へ行くことができなかった、まあこのように言っております。まあ実際そうであります。その通りであります。邪悪な世を示すエジプトを脱出して世の支配者たちであるエジプト人たちの追跡を許さず、そこを突破したとしても、その後私たちの前に難攻不落のエリコの町が出現することは普通にあります。つまりキリスト者は洗礼を受けて世の人々と、分離してね、神の家に、そして神の家ごとで移動を開始して信仰生活を発動させてもですね、難攻不落のエリコの町が立ち現れてくるわけですね。ヨシアキの6章1節、エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかった。これは信仰の停滞期ではありません。信仰者が、サタンの策略によってですね、決して教会と単位としても個人単位としても信仰の先へとキリストを経験的に知る道を塞ぐ難攻不落の、町が現れるということです。城門を固く閉ざされて出入りする者はいなかった。こういう状況にキリスト者になって、あるいはキリスト教の信仰が回復した後、そこから引き離して、ま、そこからエリコが現れて、また信仰の回復にね、気づいてね、いろんな体験をしたにもかかわらず、その積み重ね全部壊してですね、砂の城みたいなものを全部壊して、せっかく作ったのに、そこの浜辺から去っていくなんていう人たちは、今まで何人もいましたよ。でも私たちは去りたくないわけですね。イエス様のことをもっと知り続けていきたい。神の約束があるにもかかわらず、それ以上先へ進むことが不可能だと思ってしまうのも、人間的には無理はありません。自分もそのような状態に、数々、まあ、経験してきた道の中で、やっぱそう絶望して落胆して、もう無理だって思う時もあります。ありました。しかし神は人々に命令したのであります。なんて命令した？一週間町の周囲を回れという、ことを命令したんです。何のため？先ほどの問いを2回目繰り返しますけど、何のためでしょうか？ これはね、悔い改めの機会を与えたんですよ。神様はね、いつだってね、警告抜きにね、裁きを下すことなんて絶対ないんですよ。アブラハムに対して、三人の旅人が現れて、そのうちの一人が、受肉前のイエス様だってことは分かっておりますけども、ソドムに対してね、ゴモラに対してもでしたっけ、裁きのね、多分火山だと思われますけどもね、隕石だから火山だとか、そういう裁きを与える前にですね、徹底的に、アブラハムとの祈りの対話、鳥なしの対話をね、していったわけですよ。そして、10人まで。正しい人がいるのであるならばね、町を救ってくださいっていうふうに、言ったわけです。で、10人も正しい人が いなかったから。言うてしまえば、新約的に言うてしまえば、この世において、誰一人キリスト以外正しい人いないんですよ。そういうね、祈りの限界はありましたけれども。しかし、神様は裁きを行うときに、そういう執行するときにですね、アブラハムと、神の友と呼ばれたアブラハムに全てを隠す必要なく、赤裸々に語ったわけであります。そしてアブラハムの願いを聞いたわけであります。だから、ここのエリコの町においてもですね、他にもいろいろ例は挙げることはできますけどもね、イエス様自身がですね、ボアネルゲと呼ばれた、ヤコブとヨハネという使徒たちのね、兄弟、二人の兄弟に対してですね、信じないね、町があったからね、天から雷を呼び起こしてね、滅ぼしてしまいましょうかって言ったらね、イエス様立ちなべたでしょ。最後の審判の日が来るまでね、それは、主ご自身も知らないんですけども、父なる神様が決めた日まで先走っては裁いてはいけないということを主ご自身が模範を示された。信じない奴らなんて滅びてしまえなんて、キリスト者間、人間間なんて、キリスト自身が否定してるんですよ。逆にそういうキリスト者がいたらね、諌めなきゃいけないんですよ。主の裁きが来るまでそんな風に人間が裁いてはいけない。こなる主イエスキリストである私自身でさえわかんないんだから。だから、使徒パウロもそれを踏襲して、先走って相手を裁いちゃいけませんって言ってるわけですよ。裁くのは主の主権だからです。特権だからです。私たちには裁く機会、特権がないから、裁く裁きで図られてね、裁き返されてしまうわけですよ。裁けば裁くほど裁かれてしまうっていうね、ことはどういうことかっていうと、自分自身には裁きの権限がないということを霊的に表しているわけですね。で、一週間、町の周囲を回ったことによって、悔い改めの機会を与えて、その期間の間に投稿を促すものでもあったと解釈することができます。そしたら合点がいくでしょ？で、これはある意味、エリコの町に対する神の忍耐なわけですよね。警告なわけであります。ヨシア記の6章の2節から7節。主はヨシアに告げられた。見よ、私はエリコとその勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ。6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つの、お羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ。祭司たちが、お羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げよ。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。民はそれぞれまっすぐに攻め上れ。ヌンの子ヨシアは祭司たちに呼びかけた。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちは7つの、お羊の角笛を持ち、主の箱の前を進みなさい。そして民に言った。進んでいき町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさいということですね。実はイエス様っていうのはエリコの町で何をしたかというと、ザーカイに出会ったんですよ。盲目の人に出会ったんですよ。癒したんですよ。ザーカイに対しては、罪人の頭のザーカイの家にあの方が、預言者が泊まるなんてとかっていう人の声を気にもせずにね、ザーカイは一目見ようと背が低かったから、ね、木の上に登って、あなたのザーカイ、あなたの名前を呼んでね、あなたの家に今日は泊まることにしてるからって言ってね、ザーカイ喜んだんですよ。そして今までの不法を全部告白して、貧しい人たちに自分が今まで奪ったものを半分ね、全部もうお返ししますと。そしたらね、イエス様なんて言ったか。抽象的な救いじゃないですよ。具体的に救われた者としての行動が伴う救いですよ。よく言うでしょ、行いを伴わない信仰は死んだものだって言ってね、 信仰義人は嘘だ嘘だっていうふうにね言う人たちいるでしょ。保守主義者、伝統主義者の人たち、それはそれでいいですよ、言わしとけばいいんですよ。でももっと大切なことがあります。救われた者は、ね、救いにふさわしい実を結ぶということです。ザーカイがその例、それはどこで行われたか、エリコです。エリコで、盲目の人たちもエリコの前で、前か後、まあ、福音書によって移動があるけれどもね、どちらかのところで、イエス様に叫んだ。どうしてもらえたのか、癒されたい、目が開かれたいんです、見えるようになりたいんです、そういう本心を引き出してあなたの信仰の通りになれと。これどういうことかって、キリストに対する信仰告白は本心、心の真実から出ることの型であります。エリコという場所においてね、難攻不落な場所において求められることは、心の真実における切実なキリストに対する信仰告白です。そしてそれは応答という面では信仰告白です。恵みという点ではキリストが、ザーカの家に泊まったように、私たちのところにも、私たちの心の内にも、私たちの集まりの中にも存在してくださる、泊まっていてくださる、とどまってくださる。私たちがとどまろうって頑張る必要はない。キリストが私たちのうちにとどまり続けているから、私たちもとどまりたいっていうふうに思うわけです。以前世をイスラエルの民は神の命令に従いました。人々は神の約束である、見よ、私はエリコとその勇士たちをあなたの手に渡した、2節、まあ、これを信じてですね、その信仰を実行に移したんです。で、この回るっていう言葉はですね、面白い言葉で、円を意味するククロスっていう言葉由来の動詞形ククロの受動態が使われているんですね。つまりどういうことかというと、イスラエルの民を主語として使われているんじゃないですよ。イスラエルの民が城壁を回ったっていうことではなくて、受動態ですから、城壁側、エリコ側の視点で取り囲まれた、包囲されたという意味になっているわけです。神の言葉を信じてその命令に従って城壁を包囲したら崩れ落ちてしまった、という信仰の出来事として描写されております。決して人々とエリコの町の攻防戦として書かれているわけではありません。つまり私たちの戦いというのは、神の言葉に従うか従わないかの信仰の戦いでありまして、戦争じゃないんですよ。喧嘩じゃないんですよ。裁きじゃないんですよ。御言葉にの命に、キリストにの恵みによって従うかどうかなんですよ。キリストのゆえに、ね、イエス様が従っておられるなら、よし、私も自分では従えないけど聖霊によって従わせていただこう、こうであります。自分で従ってあげるからね、これもくれもあれもくれって、こういうことじゃないですよ。崩れ落ちましたという言葉は、ピプトーという言葉が使われておりまして、倒壊するとか落ちて滅び去るとか消え失せるという意味であります。すなわち私たちは信仰によらなければ悪魔の圧政から逃れて自由へと召されることはできないのであり、信仰の旅路の先へ進むことができないのであります。洗礼は受けたかもしれない、ね、暗闇から愛する御子の支配に移ったかもしれない。しかし信仰の旅路、神の国に至るまで走り抜ける最初の地点でエリコの城壁で阻まれてしまう。だから信仰によってこそ私たちは敵を打ち破り、地獄のどんな装備も信仰によって退けられると信じてよろしいのでございます。弱い私であることは変わらないし、福音宣教を託されている教会は不安や動揺が消滅する場所でもないというのは事実です。教会に行けば何もかも全て解決するなんていう風な幻想を持ってたら、必ずその人は失望して教会を去るでしょう。自分のニーズに応えてくれない、自分の願い事を聞き入れてくれない、ご利益宗教じゃないんだキリスト教はって分かった時点で去るでしょう。しかしキリスト教っていうのはキリストなんですよ。キリストご自身と出会うために、キリストご自身の素晴らしさを味わうために、その救いに預かるために、何の見返りも求めずに教会に行くわけです。何の見返りも求めずに自分自身を礼拝で捧げ、何の見返りも求めずに奉仕をしていくわけです。何の見返りも求めずに捧げ物を捧げていくわけです。そしてそこを拠点としながら、日々の生活の中で何かあった時に教会との連絡を通じてね、共に危機管理を、保ち続けていく。 まあ、そういうあの危機に際してね、まあ、命の電話とかいろんなものありますけどね、まずは教会がね、まあ、そういう窓口になっていなければね、どうなのかなってマンパワーにもよりますけどね、まあ、私たちのような小さな教会でも今までできてたんだから、あの既存の教会だっていっぱいできるはずだと思うんですけどね、まあ、それはともかくとして、第2コリントの2章の12節から13節、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったんで心に安らぎがありませんでした。福音を宣教して神様の証明に従ったって、使徒パウロでさえ不安に陥ったんですよ。それで人々に別れを告げてマケドニア向けて出発しましたと、ね、いうふうに書かれている。仲間と出会えなかったことの不安ですよ、ね、それが使徒パウロが怖かったんですよ。要はね、赤裸々に書いてるでしょ。だから私たちだってあの使徒パウロでさえ仲間と出会えなかったっていうだけの理由で、孤立したというだけの理由で不安になったというわけなんだから、どんなにか一人ぼっちになったら不安になるかっていうのを言うにまたないでしょ。しかし誰かが救われ、誰かが滅びたとしても、誰かが去っていき、誰かが新しく来たとしても、私たちはキリストの香りを放つことをやめられないし、キリストに会って語ることを中断することはできません。これが教会の使命であります。第2コリントの2章の14節から17節、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられた香ばしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。お祈りします。愛する天の父神様、主よ、今日は、ヨシアの信仰を囲まれた城壁と題しまして、私たちがキリスト者になって、神の国に至る、旅路を続けるにあたって、エリコの城壁が、最大の障害として初めにそびえ立つということを学びました。そこは信仰によって、神の命令である言葉、神の御言葉によって、キリストが語られるときに、その信仰確認によって、応答するときに、城壁は壊されていきます。サタンの要塞はそのようにしてエリコの城壁のように壊されていきます。私たちの中にも、私たちの教会の中にも、いろいろなサタンの要塞やいろいろな、神様の御心とは反するものがあるかもしれません。いや、あります。そのようなものをなるべくキリストに向かわせないものを、除去し捨てて、そしてもっともっとイエス様のことを、その素晴らしさを味わっていくことができるように、人々の御前でどういう評価を受けるか受けないかということを気にせずに、ただひたすら神の御前でキリストにあって福音を語り続けて、それに妥協することなく、歩んでいくことができますように助けてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。